長有馬先生は岡崎伝道所の伝道礼拝に使わされています。貧しい賭けの多いものではありますが、共に御言葉から聞き主を賛美したいと思います。ただいま読んでいただきましたマルコによる福音書4章35節から41節の箇所は有名なところでもあり、今までも何度も聞いた方も多いかと思います。35節を読みますと、不思議に思うことがあります。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。なぜそんな日暮れから船出をするのか。これから次第に深まる闇に向かっていく危険極まりない船出です。明るくなるのを待って出かけたらよいのにと思わないでしょうか。しかし日暮れとともに新しい日が始まるユダヤの暦では、夕方になるということは今日が過ぎて明くる日になったということなのです。このことは創世記一章の天地創造の物語にも、夕べがあり朝があったという言葉が何度も出てきます。闇を貫く光があり、どんなに闇が深くてもその向こうには必ず光がある。聖書の世界の言葉の意味深さを知らされます。日が変わり新しい日になったとき、イエス様はこれまで通りのことではなく、全く新しいことを始めようとなさっています。この物語の続きにあたる五章の初めのところを見ますと、イエス様は群衆から離れて、これまで福音が伝えられていなかった向こう岸、つまり異邦人の地であるゲラサ人の地方へ宣教活動を伸ばされようとしておられます。そしてそこで苦しむ人を救うことでした。誰からも相手にされず、墓場に追いやられた人を救うためでした。イエス様は船に乗る前には群衆に神の国の例え話をされてきました。イエス様の教えに耳を傾け、イエス様を追いかける群衆から分かれ、その称賛と名声からも離れて、神様の御心を行うために向こう岸に渡っていこうと言われたのです。向こう岸に渡るまでにはどんな危険が迫ってくるか、場合によっては命を落とすことにもなりかねないのです。こちら側にいれば群衆からは称賛されるし、名声を得ることができるのです。こちら側にいれば安全で居心地はいいはずです。しかしイエス様は向こう岸に渡ろうとおっしゃるのです。私たちにとっての向こう岸とは何なのでしょうか。いつもの何倍もの時間をかけ、危険な目にあってまでも向こう岸に行ったところで何の得になるのでしょうか。こちら側にいて向こうを眺めていれば身の安全が守れるし、 生活の安泰は保証されるでしょう。痛い目には会いたくないと思うのが私たちの正直な思いです。しかしイエス様は向こう岸に渡ろうとおっしゃるのです。その向こう岸には何があるのでしょうか。先ほども言いましたが、そこには人から見捨てられ、一人墓場を住まいとしている人がいました。イエス様はその人に目を留められました。五章を読み進んでいきますと、心からの救いを叫んでいるその人を憐れんで癒し、それだけではなくその人を立ち上がらせ、その人に福音を伝える使命を与え、用いていかれました。このように最も貧しい人、傷つき倒れている人の隣人となり、私たちの罪を許してくださるイエス様の愛によって、罪の中にいた者が新しくされ立ち上がっていくのです。イエス様が乗っておられる船に私たちも一緒に乗るように招かれています。イエス様は私たちと共に船に乗り、新しい務めに向かって船を漕いでくださいます。ただここでもう一つ私たちに疑問が生じます。今弟子たちの漕いでいる船は、私たちの主であるイエス・キリストが行こうと言って漕ぎ出した船です。この船とその行く先には主の御旨が先立っているはずです。それなのに、どうして激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるのでしょうか。このガリラヤ湖は周囲を山に囲まれたすり鉢状の形態を持つため、山地から吹き下ろす風は非常な強さで湖面に大波を生じさせる突風となりました。神様の御旨で旅立った船なら不幸や災難は起こらない、順調に進むはずだ。私たちは不信仰な人には不幸が降りかかり、信仰を持った人には幸せが訪れると考えがちです。イエス様の御旨で船出した船が激しい突風に遭う、このことを不思議に思い疑う私たちは、ご利益宗教に陥っているのでしょうか。しかし実はこの嵐においては神様の不思議な力が働いていることがわかります。このイエス様が乗っておられる船も危険になります。しかもこの時イエス様は眠っておられるのです。弟子たちは慌てふためきます。弟子の中にはこのガリラヤ湖で漁をしていた漁師がいたはずです。湖のことは熟知しており、船のことには自信満々だったでしょう。それなのにこのうろたえはどうしたことでしょう。向こう岸に渡るためには船の中のイエス様の存在は全く不必要くらいに考えていました。ところが嵐に遭うとき、地震の根拠であった知識や経験や技術は何の力にもならないどころか、かえって恐怖と 絶望の原因にしかなりません。弟子たちはイエス様が眠っておられるのは疲れているためと思っていたかもしれません。それが今この危ない事態になりますと、構ってくださらないための居眠りであり、私たちの安否に無関心であるとの不安や不満を抱いてしまうのです。この状況と反対のことを思い起こします。十字架を目の前にしたゲッセマネの夜、イエス様が一人苦しみもだえながら祈っておられたとき、イエス様から目を覚まして祈っているように言われたにもかかわらず、眠りこけてしまっていた弟子たちがいました。目覚めていなければならないところで目覚めなかった弟子たちは、安心して眠っていて良い状況の中で不安と焦りに駆られ眠れませんでした。私たちの不信仰と愚かな様を映し出しています。湖は穏やかな時にはイエス様の存在を忘れ必要ともしていません。私たちも普段あたかも神様がいないかのように生きていないでしょうか。この嵐を通して私たちの持っていると思っているものがそぎ取られて、不信仰があらわにされる。その時初めて私たちは改めて神様に気づきます。しかしそのような私たちの道行きが突然嵐に見舞われる時、平穏な時には忘れていた神様のことが全く新しい仕方で私たちに示されるのです。自分が持っていたものが知識であったり経験であったり健康であったり富であったり、それらすべてが何の力にもならず根こそぎ奪われてしまったとき、無力な自分だけがあらわにされます。そして無力になって初めて自分を支配されている神様を知るのです。無力さと絶望しかない中で、この船に共に乗っておられたイエス様に気がつくのです。38節39節には、弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになったとあります。私たちが自分の力で何とかしよう、解決しようとする一切の焦りを明け渡して静かにするとき、すべてを解決してくださる主が立ち上がってくださるのです。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。この船に乗る前まで弟子たちはイエス様が神の国の説教を語るのを聞き、悪霊を追い出したり病を癒す印を数多く見てきました。 弟子たちの信仰はどこにあったのでしょう。彼らの不信仰があらわにされ明らかになったとき、そこにはもう一つの本当の恐れと驚きとが支配し始めました。彼らはもう一度仰ぐべきお方を仰ぎ、そこに立っておられる方が誰であるかが分かりました。イエス様は弟子たちにご自分に対して固い確かな信頼を持つことができるように、常に新しい出来事を備えて与えてくださるのです。私たちの生活の中にも恐るべき嵐が吹き荒れる時があります。混乱と絶望としか映らないことが、実は神様の御心である事実を知らされることがあります。その嵐に私たちの信仰がこっぱみじんにされたとき、私がイエス・キリストを信じた信仰ではなく、イエス・キリストがこの罪深い私を信じてくださる信仰によってのみ、私たちは立ち上がり生かされていくのです。私たちに向こう岸へ行きなさいと命じられたイエス様が共にいてくださり、その歩みを全うする力を与え、新しい命の道へと導いてくださいます。そしてイエス様はおっしゃいます。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私たちが神様を忘れ、不安や恐れで何も見えなくなって行き詰まりの中にいるときにも、確かに共にいてくださる神様の恵みに感謝するとともに、この御言葉を固く信ずる信仰が与えられるように祈るものです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを神の民として御前に集め、御言葉と聖霊によって新しく作り変えてくださったことを感謝します。あなたは常に私たちが主のもとに立ち返るよう、あなたに確かな信頼を持つことができるように、そして命の道を歩むことができるように祈り導いてくださいます。どんな時もいつの時も共にいてくださることを信じ、あなたに委ねていくことができるように導いてください。岡崎伝道所の伝道礼拝のご奉仕に使わされている有賀先生の上に、主の支えと導きがありますように祈ります。岡崎伝道所の上に、主の恵みが豊かにありますように祈ります。この祈りを主イエス・キリストの御名によってお捧げします。